週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師、ヤマトンです。この番組は、僕たちが子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、その要素を大人になって僕らが実践していったら、かっこいいヒーローみたいな大人になれるんじゃないかなっていう実験的な番組になっております。
はい。で、この番組はですね、ちょっとゲストの方の反応が良すぎて、どうしてましたけど。
この感じ久々に。
はい、そう。で、はい、この番組はですね、まあ、そんな、かっこいいを学んでですね、僕らが、それをやるためのアクションプランを、まあ、最後、まあ、設定していきますが、まあ、前半は、まあ、今日前半なんで、まあ、そのアニメについてちょっと語って、まあ、次週の後半で、少しね、みんながこう、かっこよくなると思う要素を含めたアクションプランを、まあ、一緒に考えていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、ヤマト。
はい。
僕はまた、アニソン編をやりましたけど、いかがでしたか？よくなかったですか？
いや、良かったですね。
はい。
個人的には野外収録がね、良かった
です。あー、ユーフォニアムの。
ユーフォニアムの。
はい。いや、すごい、目の前で、スズメが蝶々追っかけてた。
そう、
川のほとりで、気温37度、目の前にスズメと蝶のバトルが繰り広げられたんですよね。
良かった、良かった。
良かったですか？
ライブ感が伝わってきて。
出ました。
最初、京都暑くないねって言ってたのに、帰り、めっちゃ暑がってたよね。
めっちゃ暑かった。めちゃくちゃ暑かった。
暑いんやんって思いながら。
いや、でもね、ほんと僕、ショックだったのが、外国人多かったんですよ。ゴミ捨ててくんすよ。
なんかもうカオスじゃなかった。
そう。で、ゴミ捨てられてて、アイスのケースが捨てられてて、中にアリめっちゃいて気持ち悪くなんか、これはね、ちょっとね、すごく悲しかったというか。
そうですね。
この美しいこの場所にゴミを捨ててきやがって、やっぱめっちゃ思ってしまいましたね。
京都がね、っていうのがね。
そうそう
ですね。
そうなんですよ。で、気温37度の中3万3千歩ですよ。
炎天下さ。
炎天下33万3千歩歩いて、そしたら塩出てきました、足下
がり。いや、ありとか塩の話はね。
はい、じゃあちょっと、ゲスト渡してしまってるんで。
そうですね。
いいですかね。
はい。
はい。
お願いします。
はい。ということで、今日はですね、ゲストに、井上さんを、ご招待させていただいております。よろしくお願いしま
お願いします。
はい。まあ、僕と、井上さんは、こう、もともと、なんだろうな。ちょっと言うから、最初は、クライアント、コンサ
なん
ルっ
だった
てい
ら切
う、
るんで。
クライアントコンサルっていう、間柄だったんですけど、最近はなんか全然違う、もうね、
そうで
そ
すね。
う、友達みたいな感じで、付き合わせてもらっていて、なんなら、なんか、井上さん僕のこと師匠って呼んでくるんです
そう。クライアン
呼んで
ト
く
か
るん
ら
ですけ
師
ど、
匠になったん
だっ
です
たりなん
ね。
ですけども、
なるほど。
で、アニメとか漫画の話ね、ばかりで、はい、このね、ヤマトンが開催するイベントにも来てもらっ
ね、
て、
僕は
僕
2
らの
回目
ゾ
なん
ーンは
ですけ
ずっ
ど。
とアニメの話しました
まあ、そうっすね。
そうっ
そうっ
す
す
ね。
で、そこで、なんかゲスト参加。したいと。
ありがとうござい
もう、
ます。
すごく元気よく言ってもらって、今日来てもらってます。よろし
はい。
くお願いします。よかっ
よ
たら
ろしくお願いします。
自己紹介お願いしてもらっていいですか？はい。
私、ヨッシーと、
よ
お二人に
し。
言われてるんで、ヨッシーとお呼びくだ
よ
さい。
し。
ヨッ
は
シー。
い。
これは、どこまでかな？
あ、まあでもね、お仕事の内容でもいいし、まあ、アニメとか漫画、好きですみたいな
あり
ご
が
紹
とうご
介
ざ
で
い
も、
ま
何でも
す。
大丈夫です。
はい。私は、歯科医師ですね。臨床では歯科医師をしていて、あとは医療法人とかの経営もしていますね。あとは、コーチングっていう、
そう
コーチングスキルを今ちょっと頑張って勉強しながら、あとは大学院にも通って、研究の分野でも頑張ろうと思っております。で、アニメ好きですね。ここ4年くらい、コロナになって、ね、インド割になってしまったので、アニメを見たらめちゃくちゃ面白くてですね。そこでいっぱい見たら、遥か上を行く師匠に出会いました。
その師匠ね。
そうです。
その師匠なのね。なるほど。
この師匠っていうのは、どっから来てるかっていうとですね、無色転生のアニメの中からちょっと来てるん
なる
です
ほ
よ。
ど。何のがでしたっけ？
人形作る、ちょっと名前忘れちゃった。人形作りの師匠がルーデウス
そ
で、
のルーデンス。
で、その、なんだろうな、 プチモブキャラみたいなのが、まあ、いるんですけど、そいつがこう人形作りの師匠として崇めるところの話から、なんか僕は師匠って
なるほ
なんか
どで
呼
す
ばれる
ね。
ようになったんで
なる
す
ほ
が、
どで
まあ、
す
最近は
ね。
ちょっとね、そんな感じではないんですけど。
よろしくお願い
よろ
し
しくお願い
ます。
します。なんで初めてお会いした時も、まあ、ね、間紹介してくれた人がいたんですけども、仕事の話で繋いでもらったはずなのに、その繋いでもらった人との期待は裏腹にずっとアニメの話を。
まあ、あるあるですよね。あるあるですよね。大事、
そし
大
て
事。
ね、
すごく大事です。
まあそんな井上さんです。それでも素晴らしいですよね。その自己紹介。アニメの
ね
ところはちょっと置いといてですよ。
え。
この前の自己紹介のところ、まあ、さらっと行きましたが、まあ、すごい人です。
結構、
すごい
今
人でござい
日も、
ます。
ね、学術的な
そう、
話
出
に
てくるよ、
な
これ。
るんじゃないかなと。僕らじゃ話せないような話になるんじゃないか
うんうんっ
な
て今
と、
頷きました。
思ってますね。
今日あれなんですよね。3人同じ場所に集まって
ね、久
収
々
録してる
の、
んで、リア
リ
ル
アル
収
収
録。ヨ
録。
シーさんがリアル収録がいいって言うから、それはぜひともっていう感
来
じ
ま
な
し
ん
た。
で。じゃあそんなヨシーさん、何のアニメ漫画を今日は扱っていただけるんですか？
今日はですね、もうダントツ、チですね。
血ですね。
来
血
た
丸ですよ
ね。
ね。
チ丸来たね。これ素晴らしいです
これ
ね。
素晴らしい。
本当に私ちょっと、まあアニメはやっぱ心理とか、なんかね、そういった科学的なところ、新しい発想とかをご勉強するのにちょっと見てたんですけど、チがその集約というふうに思われるぐらいの名作かと思ってます。
血ね、最初設定聞いたときは、なんかどんな話なんて、結構賛否両論もあったしね。なんかこう、一つなぎのストーリーというか、誰々の話、誰々の話、誰々の話って分かれていくから、それがなんか微妙だなっていう人もいましたけど、まあ見てみたら全然そうでもなくて、まあ、よかったら、ね、ヨシさん簡単にチってどんなアニメ、漫画なのかっていうのを、ちょっと説明してもらってもいいですか？そしたら。
なるほど。知というアニメは多分、その人のその哲学とかサイエンスとか経験とか知識量によって、多分見る視点変わって
そう
く
ですよ
るんで
ね。
すよ。なので、その方その方で多分感想とかは違うんですけど、私が一言で言うと、まあ、真理を追求する研究者、時代、哲学、まあ哲学イコール宗教なんでしょうけど、あとは五感を使ってそれを感じるとかですね、いろんなアプローチを使って真理というものは何かというところを探求する話かなと思ってます。
最近僕らはやってなかったですね。ギュッとまとめるやつ。
マサオンが今来るかなって。このタイトル以上にまとめるのかなと思
そうね。
って
いや、あれなんですよ。このアニメをギュッとまとめると何ですかっていう、
一言で
一言でまとめると何で
伝え
す
てい
かっ
く
ていうの
っ
僕
ていう
らが
ね。
やってたんですよね。で、何ですっけ、窓マギとか見たことあります？
窓かま友達がですね、そのゲームを、その会社を作ってる人だったので、社長さんだったので、一応そのお付き合いで見たこともあるんですけど、なんかキャラクターと違って結構悲惨な。
悲惨なんですよ。そう。窓マギ出るとじゃあ微妙。例えば、浦島太郎とか、
ごめん、全然わかん
浦
ない。
島太郎わかんないですか？
浦島太郎の
昔
童
の。
話は知って
出
ます。
しますよね。だから、童話を一言でまとめると、若造は欲こいて老ける話みたいな。ああ言って、これ一言
視聴。
で、
多
一
いで
言
す
でまと
ね。
めるっていうのを僕らが結構やってたんですけど、
まあ、さんはずらしのプロなんですよ。
それずらし
そ
て
こ
く
み
る。
たいな。
血でしょ？でも血は血でまとまっちゃってるからね。
これ、
もうね。
自分途中までしか見てないんだけど、まあ、要は地動説の話ですよ
あ、
ね。
そうそう。地
ですよ
動
ね。
説対天動説の話なんです
対
よ。
天動説の話ですよね。
で、天動説が、まあ、なんだろうな。まあ、もともと、まあ、主流な考えなんですけども、まあ、主流というよりかは、神の教えとして天動説で、天動説ではならないといけないみたいな。だから、その地動説を唱える人はいたんだ、みたいな。っていう話なんですよね。で、天動説、で、地動説を唱える人たちが、異端者っていうふうに呼ばれて、で、その異端審問官っていうのがいるんですけども、その異端者としてバレてしまうと、その異端審問官に拷問されて、まあ、傷を負ったり、はたまたは処刑されたり、っていうのが、まあ、会を通して行われてるんですよ。で、基本的には、 処刑されていくわけなんですよね。ですけど、その天道、地動説を唱えた人たちが、何とかしてその書籍をこう、処刑されながらも後世に、をつなげていって、天動説っていうものが、まあ、証明されていくに至る、まあ、ストーリーっていうのが、まあ、そういう政治だとか心理だとか、哲学だとかっていうので、織り混ぜながら描かれていくような、まあ、そんな話になってるっていう感じですかね。まあ、そんな内容かな、アニメとしては。なんかストーリーとして補足あります？なんか、よしさ
いえ。はい。
ん。
完結はしている？
かけはしてる
して
か
ま
な。
す。
あ
し
れ
て
以
い
上
る。
ない、
なるほ
な
ど。
いですね。で、最後も、最後だけなんか実話に紐づけた感じになってるのかな？あれはもしかした
そう
ら。
ですね。はい。そ
ほう。
の通りですね。
で、最後だけ、その最後地動説を証明した人が、その意志を引き継いで、結果いついつ証明されたみたいな話がなんか最後エンディングで流れるんですけど、
なる
多分
ほど、
そ
なる
の
ほど。
前までの話は多分、フィクション。
なるほど。あ、そうなんです
フィ
ね。
クション。だから最後ここだけ実話と連結したみたいな。
そうですね。
話になりましたよね。
僕の師匠さん、司会師の師匠さんがいるんですけど、まあその方が、もちろん地というアニメは全然知らないんですけど、パラダイムシフトっていう言葉あるじゃないですか。こう、時代が次の時代に行くとか、人の考えてることがパラダイムシフトして、よし、社長さんになるぞみたいな。そのパラダイムシフトの一番代表例が、天動説と地動説っていうふうに言ってて、で、時代は、まあ、動いていくんですよね。で、パラダイムシフトの一番簡単な方法は、その天動説たちを論じてる人たちがいなくなっていくと、次の時代に移るんだよと、という、ね、お言葉を、お話をされてましたけど。
面
は
白
い。
い。それは司会者の先生ですか？
司会師の先生です。尊敬する先生ですね。はい。
個人的に、このパラダイムシフトっていう意味で言うと、今、それに近しいのは、仮想現実だったんですよね。
そうですね。
この世界が仮想現実かどうかっていう話。これは到底、みんな俺は仮想現実だと思ってるよっていう人がいると思うんですけど、実際本当にこの世が仮想現実だって分かった瞬間、ショックは受けると思うんですよね。なんか、みんな口ではエンターテインメントとして、いや、俺は稼ぎだと思ってるよって言うかもしれないけど、なんか、事実、それが本当に事実だったとして、マジかってみんな思うと思うんですよ。だから心の中であんまりみんなしっかり信じてはないのかなって、ちょっと思ってるんですけど、仮想現実の話を。
まあ、そうですね。多分ここの話をすると、多分時間が飛んじゃうので。ただ、
帰ってこい。
異端審問官のノバクさん。
ノバクさん。イタシモカノバクさん
ノ
ね。
バクさん。ちょっと、これ、まあ、ネタバレもおっしゃってもいいん
あ、
です
もう
か
全然
ね。
いいです。はい。
最後亡くなるときに、まさかと。思
おお。
いもよらなかったけれど、私がこの物語の悪役だった。
ああ、あれね。
そう
あ
な
れ
ん
ね。
だ。これね、結構面白いんですよ。
そうなん
ここ、
だ。
突き詰めるとですね、自分が正義だと思っていた。あの人、いい人なんですよね。
いい人なんだよね。そう。
あんなに残虐な感じなの
い
に。
や、もういい。正義だから。
なるほど。
一応。あの人の中では。
なる
そう。
ほどね。信仰心があって、もう当時信仰心っていうのは当たり前だったので、まあ献身な信仰心があって、娘が大好きで、子供とかを思う気持ちもあり、お仕事に、まあ熱心でちょっと手を抜くみたいな。でも優秀すぎる。で、その能力をフルに使って自分の正義を貫いたんだけど、まさか自分が悪役だったなって。
なるほ
これ
ど。
を、受け入れるのには相当、
相当ね。
パラダイムシフトしなければ、もう
あ
死ぬ直前に気づいたというところですけど、まさにその仮想世界も、それを受け入れてしまうと、すべての正義が覆されてしまう。っていう話になってきますよ
な
ね。
るほどね。
だから天動説も、2000年、つまり2000年研究した結果がまさか覆されるなんて、っていうところですから、面白いですよ
面
ね。
白いですね。これちょっと後半行きましょうか、この流れ。
そう
そ
です
したら。
ね。もうだいぶ最初からアクセル踏んでますけど、大丈夫かな？
山本、長いよ、これ。
ちょっとノバクさん、あ、そうなんだって思って、ショックを受けながら聞いてたけど。
そっか、すいません。
でも、多分話が出ないと話せない話もあると思うん
い
で。
や、これ、そうね。まあ、 ちょっとこう、胸が痛くなったシーンの一つではありますね。よくぞ気づいたっていう話ではなくて、いや、それ辛いよねってなりますよね。それ。
なるほど、
ちょっと
なる
行こう、後
ほど。
半。危
わ
ない、
かり
危
ま
ない。
した。じ
じゃあ、
ゃあ、
ちょっ
一
と後半行
旦
くん
ここ
で、
で、
はい。行こうかなと思いますね。じゃあ、ちょっと、前半はこんな感じで、
マジで
ペー
す
ス上がっ
か？
ていくんで、ち
や
ょっと
ばい。
後半に向けて。
喋り足りない100のうちの0.5ぐら
ええ、そんな感じです、
いや、
この
じゃあ
番組。
次、
はい。
ちょっと次。
そう、何事もね、名残惜しいぐらいがちょうどいいんでね。
そうなんですよね。
はい。じゃあ、
で
ちょっと
も、
戻ってきます。
これ面白いですよね、今のと
こ
ころ。
れはそこいいです
ページ
ね。
と
そう
アッ
なんだ。
プの感じがね。
じゃあ、使ってきますか、そした
はい。後半に行
ら。後半に。
きましょう。
じゃあ、いいですか。
はい。
いきます。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、
じゃ
いってらっしゃ
あ、
ー。
バイバイ。